なかなかその僕もちょっと元のやつをちょっと当たって少し読んでみたりとか。
それはもうそうね、あの、はい、ピッチャーに関しては中学のピッチャーとボケのピッチャー福岡が出てるから。
そうですね。ちょっとなんか何ですかね、当時のその科学ユートピア思想みたいなのがちょっと入ってて面白いです、ね。ここにやっぱりあのロケット打ち上げがやっぱ出てきて、ジョージ・パルの月世界征服はまた話として出てきてますけども、
この本はもともと悪想天外に連載したエッセイを元にしてるから、
あ、そうか、
ちょっと
SF 要素が入ってますよね。
それと僕もお読みになったことがあるけど、これはまあもちろん漫画についての本なんだけど、僕は映画評論家でもあるから映画はいろいろ見てるんで、映画の話も出てくるでしょ。
かなり入ってますね、映画の話。
それはね、他の人は書けないっていうか、まあ、ああ、はい、それ入れたらいいのか悪いのか分からないけど、
いやいや、
どうしても僕の場合はね、両方ともこう相互影響してるんです
よ。そう、やっぱつながってますよね。
そう、決まってくるんです
ね。僕も読みながらその映画の話が出てくると、お、出てきた出てきたと思いながらやっぱ読んでますもん。待ってましたみたいな。
でもやっぱり横城昇さんの中にお話伺ってみると、やっぱり横城さんも、あの禁断の惑星なんか見てたりね。
はいはい、禁断の惑星の話も出てくるから、ね、ロビーロボットが最高だって
話で、あれが面白かったとか言って話が意外にあったりするんだ。そういう映画ご覧になってるのかな。
やっぱみんな影響を受けてるんですよ、多分同じとこからね。でもまあ、ただ日本漫画、小野さんの今まで書いてきた漫画の中では、まあ、珍しく日本漫画の本だと思うかもしれないですけど、読んでると必ずどこでもね、あのアルキャップのリル・アブナーがどうしたとか、ディック・トレイシーの話とか、
そうですね、結局そういうふうになってしまうっていうか、
必ず出てくるんですよ。
本当はディック・トレイシーの場面を入れたかったんだけど、それは、もう一回やるはずで新聞が見つからなくてね。
あ、
本当はそのアメリカのアルキャップの場面を入れて、編集者がそれありませんかって言われて、それ見て書いてるからあるはずなんだけど、出てこなくてどっかに入っちゃってるのが
あとちょっとそういう意味でも面白いのは、さっき話した横山隆一の話ですけど、
この横山さんのは福ちゃんとか知られてるけど、違う側面を書いた
って。そうですね、この福ちゃんで有名な作家さんなんですけど、はい、書いた短編、まあ、短編の漫画なんですけど、アトミックマンとウロコマンっていうのがあるんですけど、はい、これはもうどう見てもね、スーパーマンとアクアマンだかサブマリナーが戦ってるような感じのスーパーヒーロー漫画なん
です
ね。
そうですね、それ連載どの回、4、5回ツイートがあっちゃった
んだよね。
2回の漫画です
かね。ああ、そうなんだ、すごい。これ
それを福ちゃんが見てるっていうのは面白い。
これちょっと福ちゃんゲスト当時
これを僕は記憶に残っていて、だから横浜隆一記念館に連絡したらね、はい、あ、その名前みたいなのがありますって、ね、送ってくれたんですよ。
ですから、それがこれ。
そうです。あ、この1枚分だけゲラムみたいなのがあったみたいで、高知県の高知市の横浜隆一記念館の人に連絡を取ったら送ってくれたんですよ、
あ、
知ってる人はあんまりいないですよ。
知らないですよ、全然知らない。なんかすごい、アメリカの、ま、スーパーヒーローコミックっぽい
ですね。この下半身がこの、ちょっと鱗と足切りになっているこれ鱗マン、
鱗マン
とアトミックマンが戦うという。
そう、アトミックマン、
それ子供の時読んでる、面白いなと思ったんですよ。だからどうなのかと思って、もう雑誌がすぐ潰れちゃったらでもそういうものも宇川さん書いてるんですよね。
そうですね、意外ですよね。結構もう肉体なんか非常にがっちりした、
ちょっとデフォルメされて上半身がムキムキの
日本的でない感じ
です。おかしいです
ね。まあ横山隆一さんも最初はアメリカの漫画の影響を受けてましたからね。それで挿絵の中でもあったから、新青年の中で探偵少年との挿絵描いたイラストレーターでも。
なるほど。まあそういう意味で、映画の好きな人も、アメコミとかに興味ある人も絶対読んで面白い話だと思います。
そうです。なんか自分の本だと、これはまあ日本の漫画の歴史の中のある一部ですよね。ストーリー漫画の発展。
そうですね。中でもストーリー。
だからそれがだから長い漫画っていうのはその前からも書いた人はいるけど、いかにも新しい感覚の漫画で始まったのはやっぱり1920年代の終わり頃から
30年代、
関東大震災の前後あたりですね。もちろんあの前もっと古い漫画家の人たちはいて、北沢楽天とか本日鉄とかいらっしゃるんだけど、だけどその時はまだそれがまあなんていうかな、爆発するような元の存在はしたけれども、1930年代に、まあ、花開くっていうかな、
そう
です。その辺からこの本を始めたんです。まあ、初めに書きましたけど、中村漫画シリーズなんか有名だけど、
はい、
現代長編漫画全集 ていう中で紹介してるんですよね、これは非常に重要な出版物なんだけど案外知られてないんですね、
はいはい、
というか今回も大体手に入らない、
そうです、
だからこれ面白いのはね、だからそのストーリー漫画というのが大体あのストーリー性のある長い漫画っていうのは大人漫画ではほとんどなくてわずかしかなかったんだけど、はい、そういう漫画でいうと子供漫画も大人漫画も一緒に入ってるってことが面白い、そういう伝承、そういう伝承を出したんですね、そういう例ってはないんですよ、だから物語漫画の発展の中でだから子供漫画と大人漫画が一緒になって出ていった伝承があるっていうことは何かこう面白い、つまり両方に引っかかるものがあったんじゃないかな、物語漫画だとやっぱり長編漫画は子供漫画から引っ出てきますよね、
そうですね、
手塚さんも、
ああ
、でそれに座った人たちが大人漫画を描いてる、
ああ、
だから今子供、本当の子供漫画っていうとコロコロコミックのドラえもんとかああいうのがあるんだけど、ああ、ああいう人たちも長編漫画を描いてるわけだから、
ね、そうですね、
だから長編漫画っていうのはむしろ子供漫画の方が中心になってきて、みんなそういうものを読んで手塚さんも育った人たちが大人漫画も描いたりするから、
そうです、ね、
戦後の展開っていうのは、そういうものは根にあるんですね、だから1930年代に大人漫画と子供漫画の両方合わせて、なんていうかな、大人漫画って別にしたら両方っていうのは、それは結局当時一番有名だった漫画家の作品を集めたらそうなったってことだと思うんですよ、
あ、
そういう前史が出てって、だからこの前史は子供の方からっていうと、連続漫画なんていう言葉をちょっと大人向けの言葉なんでね、全体したら大人向けのような気がするんだけど、にもかかわらず、はい、その別冊録についてる漫画は完全に子供向けだったので、だから面白い編集ですよね、
そう、
でもそういう状況があったんですね、それまではなかったと思うんだな、だから子供漫画と大人漫画っていうのはもうあんまり区別しなくてもいいようなケースかな、優れた物語の漫画をね、両方一緒に収めたっていう、
そこまでこう
出したっていうのは結果的にそうなったのか、要するに僕の考えでおそらく当時人気があったような漫画家の作品を集めれば売れるっていうんで、
まずそれが、
まあ、あったんだけど、そしたらそれは子供漫画の漫画もあったし、大人の漫画もあったってことだと思うんですよ、
実際当時はそれは普通にこう両方読んでたって感じだったんですかね、
だからあんまり逆にじゃあ大人漫画の長編っていうのはあったかっていうと、少ないでしょ、意外とストーリー漫画って4巻漫画やったらやりますよ、
あ、まあそうですよね、基本的に
長編漫画で大人向け漫画を描いてる人ってやっぱり少ないでしょ、梨田一郎さんが、この中で描いてある口出しおでんっていう、はい、漫画は
人気漫画だったんです、
これは大人漫画です、
ね、そうですね、
だけどお話が進んでるから長編と言ってよくて、映画館も4回もやった、
映画館かなりねされてるん
です、だから日本の連載漫画で新連載漫画で最も早く映画化されたんじゃない
か、あ、そっかそっか、
だからそういう時代だったんですね、だから面白いですよね、
確かに、
だから梨田さんはだから大人漫画も子供漫画も両方描くってあって、でも結果的には子供に描いた漫画の方が優れてるんです、
あ、最終結果的に見るとそう
だ、からそういうのが戦後の漫画の発展に繋がっていくんじゃないですかね、
だって今その、はい、子供向けの話してた町として
だからあんまり子供向けの漫画って意識はあるけど、この本は要するに大人が読んでも、まあ、僕は子供の時に夢中になった本がきっかけとなって生まれてるんだけど、実際には上編本当に上編漫画って言えるものは子供漫画から発展していったって言った方がいいんでしょうね、だから大人向けの長編漫画っていうのは、キャラクターも多いですよね、短編でいろいろ書いてるのが多いんで、長編っていうのはやっぱりだから今あんまりその暗くな青年誌とかいろいろ出てますからね、そういうのもともとはやっぱり手塚さんなんかの影響で生まれた人たちが書いてきた
りする
から、
ね、
そういうところから大人向ける漫画って、そういう土台みたいな僕が書いたのは1930年代ぐらいになってるんですけど、その辺から芽生えがあったり、もちろんその前から長い漫画を書いてる人は
いらっ
しゃったんだけど、そういう広がりまでつながっていったら、
そうですね、まあ何にせよキーポイントになる、
だから1930年代あたり20年代終わったりっていうのは、まあ、僕も調べて気が付いたら、商店街コミックの連載を書いた頃はカエル漫画の影響ということはあんまり頭になかったんです、
ああ、なるほど、
でも調べ始めたら、はい、親父コミックがこんなに長く続いたの、
そうですね、
そういうのをほとんど知ってる人はいないですね、
そうです、
だから日本の漫画を書いた 書いてる方いらっしゃるんだけど、親父教育の名前は必ず出てくるって誰でも知ってるから。
そうですね、基本になってます。
今になってみると、それ書いてる研究家の人たちは本当に読んでたのかなって思
います
ね。つまり親父教育っていうのは、まあ、この本で初めて分かったと思うんですけど、僕もやってて初めて分かった。つまり漢字で親父って書いてあるんですよね、はい、平原で親父って書いてある
2種類、
2系と同じ作者ので同じ朝日新聞社が出してるんだけど2系とかあったっていうの
が、ジョージ・マクマラスですけども、2つ
はちゃんと気が付いてる人っていうのはほとんどいなかったんじゃないですか。
いや、そうじゃないですか。後から調べるんだったらば、その単行本になってたりするやつとかは調べやすいけども、その漢字の方がというとひらがなの方で別に調べるとなると、やっぱり本誌の方は
だからやっぱりちゃんと読んでないとダメですね。
ダメです。
つまりあの朝日クラブに連載されたのはもう17年ぐらい連載、その長く連載やってるわけ
ですよね。
しかも朝日クラブのはコマ数の多いアメリカでいうと日曜版の新聞に載ったものを載ってるから、話が面白いわけですよ、ね、4コマだと書けないものなんだ。
要するにデイリー版は4コマぐらいしかないけど、そうそう、日曜版は
で話も
大きい。
デイリー日曜版の方が複雑で面白いんですね。
そうだから展開がある、
だからあれはいろんな人を、例えば亡くなった作家の北森雄さんなんかも愛読されたって分かったんだけど、
そう、なるほど。
だからいろんなことに影響を与えてるけど、それ真似できないんですよね。
そうです、
面白いままだと分かっても画力が違うっていうか、そういう長いなんていうかな、こう1回十何個まで書くような、習慣っていうのは日本じゃない、なかったから、そういうなんか。
でも真似できない漫画ですけど、手塚さんはかなりうまく真似してました
ね。真似っていうよりもその真似っていう画風をね、いろいろ真似
したんです
ね。つまり勉強したわけです。
そうですよね。すげえそっくりなのがね、すげえ後の方にある。
だから、まあ、絵として真似しようとしてもちょっと真似できない。
そう、
だから親父教育っていうのは同時代にね、日本だけじゃなくて、上海でも、中国でも、英字新聞連載されてね、ファンがいたんですよ。それを真似して、中国人がね、
なるほど、
ワン先生っていう、その中国、上海を舞台にしたね、
なるほど、
親父教育の、まあ、中国語ですね、
なるほど、
完全にパクリなんだから、
ワン先生
で、そのことを研究発表した人が中国人の研究家で、ですだったか、今年か去年かな、日本が上がったりの、大会で発表した人がい
て。
そういう動きも出てきてるんですね。だから逆に親父教育っていうのは、そうすると日本だけじゃなくて中国でも評判だったんだな、だから中国ではそれを真似した評判の漫画があるんだけど、とても、内容も画力も
追いついてない。
そういう漫画を好みたっていう、それだけの影響があったっていうか、
なるほど、
日本ではちょっと真似できなかったでしょ。そういう感じで、まあ、まだ子供の時っていうか、それで絵を勉強のために一生懸命模写したけど、そういうとこなんかでああいう漫画を描くっていうのはちょっと日本では無理だった
。そのこの間何の写真集だったかな、まあ、よくその飛行機のノーズアートですか、いろんな絵描いてあるその、フライングタイガースとかグレムリンとか、そのディズニーの人が描いたよっていうたくさん話があるじゃないですか。その中で親父教育 の、 ジグスですか、はばきくわえてる
おすぼりさん、
そう、シルクあぶったかぶったノーズアートがあって、あ、これなんだろうと思ったら、なんかね、アメリカの爆撃中隊かなんか の、 ノーズマークに使われたらしい。
それはあり得るでしょうね。ノーズマークは当然誰でも考えてもポパイとかね、
そうです、
ね、そういうのを作ったりなんかアメリカなくてやるんだけど、親父教育もずっと人気あったから、
そうですね、
あれは何年亡くなったらその本に書いてあるけど、それもずっと続いてたわけだから、当然それはアメリカ的な一種の表彰だったんです
よ、ね、そうなんですね、
アメリカの人気漫画のトップクラスにずっと続いてたんだから、
それこそあれも真似してね、みんな書いてたもんだから勝手に真似して書いてたんでしょうけど、
そう、ノーズマークになっても全然不思議はない、
不思議ないですよ、ね、
それぐらい今向こうでも人気があったんです
よ、もちろんアメリカのトップの
人気、トップのですね、すごい、あるヌーボー調でかっこいいですね、うん、
そうですね、かっこいいですね、
今見て
かっこいい、都市の漫画だから都会、ニューヨークですからね、
そう
です、日本だと東京に当たるんだけど、でやっぱりちょっとこう状況が違うから、なかなか同じようにはできない、上海に持ってきてもちょっとって、
ね、上海ではなかなかイメージ違うか
も、上海もやっぱり現代人が都市だったんだけど、
そうですね、
でもやっぱりそういうものの人気はあったんで、真似して、その中央版を書いた人が、
はい、
まあ、名前書いてね、それが中国人、僕も知らなかったんですが、それを中国人の漫画研究家が、日本漫画界で発表した、
なるほど、
それでこっちもいろんなことを分かってきたという、はい、だから面白いですよね、そういう広がりっていうのが、
確かにそうですね、
だから本の本で書いたらやっぱり 海外漫画の影響みたいなものはやっぱり、日本の漫画の発展の中で、ま
あ、はっきり
親父教育が入ってきた時代あたりから出てきたんじゃないかなと思、はい、だから漫画の中でも一種の国際的な何かという意識が出てきたような時期だな
と、はい、それ
がまあ今につながってるん
ですね。そうですね、明らかに親父教育風のこの背景 の、 あの洋風の建物とかそのコンサートホールみたいなのに影響されて描いてる絵とか載ってて、結構そこら辺は面白い、ま
あ、
そんなもん日本にないからさ。
あ、はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。
あれ、そういえばなんかこの本も発売して間もなく誰でしたっけ、あのホモホモセブンの、
あ、
源太郎さんがなんかこの本面白いねってなんか小野さんになんかお話しされたん
で、僕が初めてあれこの本が出て5月だから、それが本だけど、あの、いや、あれありがたかったのは、あの、今年の第何回になるのかな、朝日新聞社主催の手塚さん文化賞 の、
あ、はい、あ
の、 そのパーティーというか、
はい、集まりが
式典があって、
式典
があって、その時に挙げたら、し、あの、源太郎さんが審査員になってて、
あ、そうだったんですね。
それでこのパーティーだったらいきなり僕が言う前に、小野さん今度売れた本を買って今読んでますって
言って、もう向こうから行ってきたんです。
まだ読んでても目から鱗で、初めからもう面白くて知らないことばっかりで、あの人はいろいろと知ってるの微妙なんだけど、
研究もされ
た日本の漫画についての道がすごいしたんだけど、それがあれ、いや、小野さんの本はもう目から鱗で知らないことばっかりで言ってて、今3分の1ぐらい読んでるんですけど面白いですって言われて、僕は逆に感動して、まだ出たことも知らない、知ってる人少ないのにと。
やっぱり研究者のはあれだろうね、目ざとくこれはと思ったんですよね。
マニアックで、だから審査員もやってて、自分の漫画のこと詳しい人も、ね、
非常に詳しくて、
目から鱗でしたって言って、ちょっと嬉しかったですけど、ね。